熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。今日はまあ入試も終わって、祝日でまあね、いろいろこうなんていうのかな、ちょっと落ち着いた日々を送ってる方もいるかもしれませんが、今日ね教育セミナーでね、ちょうど皆さんにもたまにお伝えしてるんですけど、玉井式っていうね、の玉井光代先生っていうね、結構まあ、日本だけでなくてインドなんか、教材を提供したりとか、まあ、インドの各大学だったり、あるいは小学校中学校ね、提供したりしてる先生で、まあとても有名な先生が今日うち来ていただいてセミナーやってもらったんですよね。ちょっとすごく自己肯定感の育み方っていう内容だったんで、とてもいいお話っていうかね、まあちょっとね皆さんにも本当に一回聞いてもらいたいなってお話だったんで、またちょっとコーナーでも触れたいと思うんですけど、ちょっと朝からねセミナーで、でまあオンライン配信もね、最近まあリアルってやっぱり違いますね。まあラジオで喋っといて言うのもなんなんですが、やっぱり直接喋ってもらうっていうかね、目の前に人がいてセミナーをやってもらったんですけど、まあ、やっぱり対面でね人の話を聞くね、まあその熱量とかね、こう熱さとかね結構伝わってきて、すごいいいセミナーでしたね。まあもともとすごいパワーのある先生なんで、もう1時間半かな、まあ、前後合わせて本当に僕ら喋ったの2時間半ぐらいずっと話しっぱなしで、すごく感動しましたけどね。またちょっと皆さんに共有したいと思いますが、朝からそんな感じでセミナーを聞いて、まあある意味こう刺激になったので、今日はですねいつもにまして熱血感が増すかもしれませんけれども、まあこれでもう2月もね後半で、もう今日もう20もう来月ね、もうすぐもうあっという間にもう2ヶ月終わってしまって、もう3月が見えてきてますよね。本当にもうなんかもう急じゃないな、なんていうのかな、スピード感あふれる日々を送ってしまってるので、もう 2月23日ですからね。今年はね、まあ、うるう年もあって一日長いから、まだしもちょっとだけ得した気分ですけど、でもねもう気抜いてるともう3月ね、もうあっという間になってしまうんで、まあ、ここはちょっとね、気を落ち着けてしっかり足踏み固めていきたいなと思ってるんですけど、ちょうどイベント続きで来月の頭も情熱大陸ってね、有名な番組あるじゃないですか、あれに出てた立浪先生っていうね、マインクロクラフトのワールドを作ってる、有名な先生がいるんですけど、その先生のセミナーが名古屋と豊橋で、名古屋とトヨタと豊橋かなで開催されるということで、こちらも結構イベントでね、大きいイベントなんですね。これももうぜひね、ちょっとねなんか内容がちょっとね難しいんで、マインクラフトやってないとちょっとできないところはあるんですけど、まあ、皆さんにはねこの先生の話もぜひ聞いてもらいたいなと。だからもう私は、まあ、3月に向けてこう刺激をいっぱい受けながらですね今日はその受けて盛り上がってまたさらに放送していきたいと思ってますので、まあ、そんなセミナーばっかりね、やっぱりいろいろやっていくといろんな先生がいるんですけど、やっぱり思いは一つで、やっぱりこう伝わるものとか、感じるものも多いんでね、まあ、皆さんとまた共有していきたいなと思って、番組通じて今日もね頑張ってお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp または癒しの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問ですね、あとこんな2月だったこんな3月を送りたい、まあ何でも結構です。まあ、受験の様子なんかも教えてくれると嬉しいです。幅広く受け付けています。 熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時13分です、ここらスタジオから生放送でお届けしています。今日ですね、玉井先生、先ほどねオープニングで玉井先生のセミナーがあったっておっしゃったんですけど、インドに行かれてて、でね、インドのお菓子をもらったんですよね。インドのお菓子食べたことあります？ないですよね。スタジオもみんなないって言ってますが、私もなくて、ま、っていうかまだ食べてないんですけど、いただいたまま でもやっぱり多分すごい選んでいただいてると思うんですけど、やっぱ日本のお菓子ってやっぱり比べると雰囲気すごい、やっぱ日本のお菓子すごい、やっぱりなんていうのかな、またちょっとちゃんとしてるっていうと語弊があるけど、ちょっとこうインドっぽい感じの包みっていうかね、表現は難しいんですけど、だからなんかこうもう全然ちょっと味はなんか聞いたら結構なんていうのかな、結構甘い感じのお菓子って言ってましたけど、なんかクッキーが柔らかくなってるみたいな感じのお菓子だったみたいなんですけど、そうインドのお菓子ね、まあもともと私皆さんねお菓子好きな人多いんですけど、私あまりお菓子を食べる習慣がないのであんまりお菓子しないんですけど、まあ好きな人からするとね一回食べてみたいかもしれませんが、この時期本当にね、まあ、今日はね、先生からいただいてインドのお菓子だったんですけど、まあ、合格した方とか、まあ、どっか行かれたとか、まあ、卒塾されるとかっていうことで、結構いただくことが多いんですよね。で、本当にありがたいんですけど、だからその時に、まあ、一応こういろんなね、ものを見させていただいたりとか、あとまあ、海外からたまに本当に先生たちが、海外行って、ネイティブの先生たちがね、海外行って何か買ってきた時に、まあその自分の母国のお菓子だったりとか、まあその行かれたところのお菓子を持ってきてくれたりとかっていうのがあるんで、まあまあ一般的な人よりは見てる率は、買ってない割にはね、見てる率が高いかもしれませんけど、まあいろいろありますよね。なんか日本のお菓子と慣れちゃってて、まあね、最近、そうですね。でもクリスマスとかハロウィンとか、まあやっぱスクールのイベントの時はお菓子配ったりするんで、実は結構倉庫っていうかね、バックヤードにはですね、まあまあお菓子が積んでる時あるんですよ。山ほどありえないぐらいね、やっぱり配るんで、積んであったりするんで、まあそういうので結構見るんですけど。インドのお菓子はなかなかなかったですね。まぁ、ちょっと帰ってね、少し一回味見をしたいなと。なかなか機会ないですもんね。ありますか皆さんね、インドのお菓子。さすがにないですよね。どこだったかな？でもね、比較的、結構印象ですよ。全部が全部そうじゃなくて、お土産でいただいたやつとかは結構甘い印象が強いです。なんかね、甘だるいっていうんですかね、この辺で。だからもう甘っていう感じ、だから結構そのイメージは海外のお菓子って結構そんな感じだろうなっていう感じと、あとなんかねイメージ、僕のですよ、なんかねっとりしてる感じがねっとりしてるってちょっと変ですけど、なんかそういうこう甘い感じがすごいねありますね。結構苦手まではいかないですけど、ほとんど自分でお菓子を食べることがないので、ちっちゃい頃はね、本当に100円握りしめて、100円握りしめてないな、いくらまで買っていいですよ、クイズでね、ちゃんと計算して買いなさいみたいな。で、50円玉だかな、ちょっと忘れちゃったけど、100円か50円渡されて、それ以内だったら買っていいよみたいなね。なんかルールで、買わせてもらったこととか何回か、もしくはまあ渡されてなくてもいくら以内にしなさいみたいなね。そんなのもあったような気が、ちょうど一軒だけあったんですよね。私は前も言ってましたけど、小さい頃は村なんで、豊根村にいたので、豊根村の奥の方にいたんですけど、そこに一軒だけ、二軒かな、あってお店が。で、その一軒のところがお菓子売ってて、そこで、まあ、お菓子だけじゃなくて日用品も確か売ってた気がするんですけど、そこでいつも買ってたっていう記憶がありますね。だから、豊洲とかに来た時に、小さい頃ですね、まあ、スーパーとか行って、 デパートですかね、なんか昔っていう行っていろいろラインナップ見たら、それがなんかすごい新鮮だった記憶はありますね。まあどうしても田舎なんで数限られてましたからね。だから、まあ、それだからそこで何かするっていうよりも、小さい頃はどっちかというとお菓子を買うよりも、道を歩いてて、アケビとか、アケビってわかりますか？そういう木になる果物あるんですよ。とか、まあ、野いちごみたいなのがあるんですよ。まあ、今で言う、まあ、知ってる方は知ってるかもしれない、スイッコとか言って、ちょっと吸える草があって、いや、今じゃあんまり考えられないかもしれないけど、そういうものを本当に道すがら、食べながら歩いてて、蜜花とかってね、蜜吸いながらとか、食べたことありますか皆さん。ね、結構そんな感じでやってたんで、結構自然豊かなところだと思うんですから、まあ、お菓子よりというよりはそっちを食べてた記憶は、道端でね、道端ってか歩きながら生えてるんでね、結構毎日そんなことしてたような記憶を思い出しましたけど、はい。まあ、ちょっと珍しかったんで、皆さんにちょっとご報告をさせて、なかなかインド行くことないですよね。最近もちょっとインドで、まあ、海外つながりで言うと、やっぱりお腹壊す人多いんですよ。で、たまたまインドの話してたら、やっぱり、玉井先生たち、まあ、今日何人かスタッフの方見えたんだけど、お腹壊した話してなかったですけど、やっぱりインド行くと一回は、一回とかもう大体慣れるまで一回壊して、なんかまあ、その方たち言うわけですよ。僕はちょっと経験ないんですけど、なんていうのかな。黒いだかなんか、結構色が、まあ、それなりについた、なんか、なんだろうな、ビー玉ぐらいのイメージかな、そんなような薬があるらしいんですよ。それを飲むとお腹痛いのが一発で治るって言いましたけど、本当かなって言ったら、それ効くんですよって前ね、ちょっとインドの話した時言ってましたね。まあ、お腹壊しますよね、やっぱり。ちょうど、どこと私はいつも喋ってるんだって話が、ちょうど、さっきも、アフリカから帰ってきたばっかりの喋ってて、で、アフリカから帰ってきたばっかりで、やっぱり調子が悪くなっちゃったって言って、どうしたのって言ったら、やっぱお腹が壊したんですね。やっぱり、帰ってくるとやっぱお腹痛いっていうのがやっぱ続くみたいで、やっぱお腹を壊したって言ってましたね。だからどうしても海外行くとお腹壊す人は多いと思いますけどね。昔よりいいかもしれないけど、僕もやっぱり言いとかったかな。今でも忘れないけど、インドネシアかな、だったかな。ちょっと行った時に、猛烈に壊した記憶ありますよね。確か。普段そんなに痛とかうーってなることあんまりないんですけど、あれはでも確かもう、本当20年、25年ぐらい前かな。うん。だからそういうのもあるんで、ちょっと海外は気をつけてるんですけどね。昔なんか本当に、まあ、今もちょっと水道環境変わったかもしれない。日本は結構ね、水道水飲めたりとか多いんですけど、やっぱ海外なかなか飲めないし、やっぱり野菜洗った水で食あたりするとかってよく言われたんで、結構気をつけたりとかね。あと歯ブラシに水つけて磨くじゃないですか。あれミネラルウォーターとかじゃなくて普通に水道水使っちゃうとお腹壊すとかね。で、そんなんでと思うかもしれないんですけど、結構そういうとこ気をつけてなんて話はよくありますよね。だからインドとかアフリカあたりはもう普通に住んでる方はね、もう多分ある意味すごい免疫ついてて強いのかもしれませんけど、日本なんて本当衛生面すごいね、万全じゃないですか。トイレだって水洗だし、ウォシュレットだしね、まあ水道水もちゃんとこう浄水されてるし、だそういうのところでいるとやっぱりこう痛くなっちゃったりするのかもしれませんね。はい。まあ一応そんなちょっと皆さんにネタもお伝えしながら、はい、今日はちょっと海外の話が多かったんですが、この後は、週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲お届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、しおりのテーマ。心にいつもあなただけ。
lady, I wonder if you can love me. Oh no, oh 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 no. 悲しみ何を言われ泣いているのか知らないふりでも涙の中にいつも思い出が見えるから渚にしなやかに more than you love me. Oh no, oh 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 no, babe. 釣れない troubling lumber head. 目指してなのなぜに負けるの？一心のあなたに戻る。この時こそ大事な time.Let it get me now.
サザンオールスターズでしおりのテーマをお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中澤治虫さん、中澤先生が最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストなんでもできるかもし出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということですね。今日はね、何の話をしようかなと思ったけど、今日はあの先ほど言ったね、玉井先生、まあ、あのもし興味ある方はねネット引いていただくと出てきます。玉井道夫先生ですけれども、本当にパワーのある先生でね、私もいつも元気をもらって、刺激を受けてるんですけれども、まあ自己肯定感の育み方っていうかね、まあ、その話をしてくれたんですよね。自己肯定感ってなかなか難しいですよね。自己肯定する。どうやってこれを作ってくるか、ね。本当に、まあ、知りたい方は聞いていただくと早いと思うんですけど、なんかちょっとその話がね、なんか結構響いてたんで、まあ今日はちょっとなんかそういうちょっとお話をしていきたいななんて思ってるんですけど、なかなかそういう話ってね、聞くような聞かないような、あるじゃないですか。今やっぱり、日本ってまあ昔からこう経済大国とかね、経済先進国なんか言われてて、で今はやっぱり国民総生産、まあ、GDP って言うんですけど、まあ、国内総生産ってね、今ね、各国のこう経済状況を示す指標で言うと、まあ、まだ小さくはないですけど、それでも結構第4位っていうニュース聞いたことありますか？なっちゃったんですよね。で、その、まあ、GDP っていうところで言うと、まあ、これ自体は、グロスドメスティックプロダクツですね、と言いまして、まあ、そうですね、簡単に言うのはなかなか難しいんですけど、まあ、ある期間内にですね、各国で生産されたものやサービスのね、付加価値の合計値っていうのを表すんですよ。ちょっとラジオで言うと難しいんですけど、だからまあ要は簡単に景気がどのぐらいいいかとかね、経済状況がどのぐらいなのかっていうのを調べると。でやっぱり昔から考えると中国がむちゃくちゃ伸びてて、順位上に上がってきてるんで、まあ2位ですけど、1位は当然皆さんね、どこだと思いますか？まあわかりますよね。はい。アメリカですよね。アメリカが一番大きいです。で、日本は落ちちゃったんですけど、今3位がドイツなんですね。ドイツ。日本が4位。で、実は5位は、これもまただから今言ってた、インドなんですよ。で、日本は昔だからもう、本当に、当たり前のように上位ですし、これが今、やっぱり下がってきてると。ね。だからまあ、こういうところを考えてもですね、私たち日本って大丈夫なのかというね、まあそういうお話もあったんですが、 じゃあ大丈夫かって言って、こう結構企業のね、まあ大きさのランキングみたいなのがあるんですけど、まあ結構昔は日本企業がほぼほぼ6割ぐらい占めてたんですが、今やもう世界のね、そういう企業ランキングなんて、トヨタが一社入る、50位以内だったらトヨタが一社が入るか入らないかみたいになってしまって、日本企業なんか探してもないんですよね。だからまあそれでもまだ4位にいるだけすごいとは思うんですけど、やっぱりちょっと、この国の、その景気というのも下降してるという。まあこれを、だからまあ、しょうがないじゃんっていうふうに、済まさずに、まあ、やっぱり私たちがこれからですね、まあ、そういうことも踏まえて日本をまた、まあ日本人として頑張っていかなきゃいけないんですが、まあその中でどういうふうにこう、子供たちを、と接したり、子供たち、まあ、教え、学びを深めていくか、学んでいくかっていうところっていうのが、やっぱり大事という話の中で自己肯定感っていうところになってるんですね。で、ただまあまあ、ちょっとね、話はそのまま言うとね、やっぱり難しくなっちゃうんですけど、まあ、おっしゃってたことで結構ね、やっぱりすごく言ってたのが、やっぱり今、僕もずっと番組でも言ってますけど、まあ、自己肯定感を育むっていうところで、もっと大きな視野で言うと、まあ、世界の中の日本、まあ、日本っていう国の今の立ち位置からいろいろ考えてたり、その中で勉強していく、学んでいくっていうことを考えていくと、やっぱり、今やっぱ必要になってくるのは今後英語なっていうことでね。で、まあ今後っていうかもずっと必要なんだけど、ただ本当に海外からの人が本当にこんだけ増えてきて、海外とのやり方がこんだけ増えていく中では、英語は必要というよりも、英語でなくちゃもう困るみたいな感じになってるわけですよ。だから、その辺あたりも、まあツールとしての英語、まあ要は、その話す話さない、話せる話せないじゃなくて、話さないともう日本人として頑張っていけない。まあ日本が成長できない。もっと言うと、日本の中にいても、話せなくなっちゃったら、もう仕事がなくなるんじゃないか、みたいなね、うん。そんな話もされてましたね。うん。その中で、やはり、こう、なんで勉強するのとか、なんで僕はいるんだとか、なんで、こんなことしてくるんだとか、そういう気持ちに、まあ、ならないよ。まあ、ということで、なんで自分が、こう、今、学んでいかなきゃいけないとか、学ぶのかっていうところを、まあ肯定的に捉えていくっていう時にね、どういうふうに親御さんとか私たちが接していくのか、どういうふうに伸ばしていくのかっていう話をよくしてもらったんですね。はい。なんか分かりやすいの分かりやすいの話、分かりにくいの話ですけど、まあそういうお話だったんで、まあなかなか全部そのままお伝えするのもね、あれなんですけど、まあ私も聞いてて、まあそうだなぁなんて思いながらですね、やっぱりこう私たちこう日本にいると、まあ、それなりに生活できて、一見幸せな感じもするんですけれども、やっぱり今海外から見ると、さっきのところで見ると大丈夫なのかって結構心配されてるなんてお話もされてましたね。実は。日本って今の現状のまま大丈夫なの？で、私たちは大丈夫な気がするんです。島国ですし、海外と飛んで行く続きではないので、海外の様子がよくわからないじゃないですか。だからまあ今明日の生活ができていければね、もしくはまあ1年後無事で暮らせたら、嬉しいみたいなのがあるんですけど、まあ、海外から日本を見た時にどういうふうに見られるかというと、やっぱりその、国の魅力であるとか、じゃあ日本の経済どうだとか、やっぱ日本という国の現状みたいなものを海外にしたら評価しますので、まあそういうところも、やっぱ私たちは常に意識して、考えていかなきゃいけないんじゃないかなってお話もされてましたね。まあこれは多分、インドやなんか行かれていろんな方と会ったりとか、まあ、まあ、インドだけじゃないと思う。世界各国で結構働いてる、ね、玉井先生の会社で働いてる方も本当に、いろんな国の方が働いてるので、まあ、そういうとこもあると思うんですけど、そんなお話もされてました。はい。だから私もね、まあ、いろいろこう思うんですけど、まあ、確かに、ね、英語を習うとか、英語を話すとか、まあ、例えば、こう、プログラミングやるとかっていうところの、ところってやっぱり本当に自分が持ってる子供たちが持ってるね、力を最大限伸ばすためだと思うので、まあそれは前提でそれをやったことによって伸びるというよりも、そういうものをやりながら行くと本当に強みが見つかるし強くなれると思うので、まあそのためにいろんなことを提供していかなきゃいけないし頑張ってもらいたいなってことを先生の話からもね、感じましたね。まあ 結構実はね、皆さん何気ないくスルーしてること多いんですけど、結構 GDP、聞いていただくとわかるんですけど、この GDP が世界4位っていうのは結構なことで、やっぱりトップから落ちてきてるわけですからね。やっぱそこの部分を僕らは考えていかなきゃいけない時期に来てるのかななんて、より考えていかなきゃいけない時期に来てるのかななんて思って話を聞いておりました。だからまあ私たちがやることってなんだろうって思うんですけど、うん。ただまあね、その、学んでいくとか、まあ成長していくっていうところに対して、やっぱり周りもね、かなりこう肯定的に、要は伸ばしてあげる、それをまあ要は手助けしてってあげる、手助けっていうのは付きっきりで教えることじゃなくて、まあいい感じで見守ってあげるっていうことですね。そしていい感じで刺激を与えてあげる。だからまあ話すときによく言うんですけど、まあすごく簡単な話で、ダメだよそれ間違ってるからとかね、そんなんやっても意味ないよとか、なんでそんなことしたのってよくつい言っちゃうことあるじゃないですか。でも言っても、あんまり意味がないんですよね。まあ、だって本人に間違えて分かって、間違えてるって分かってる場合はね、また、雨降ってるところにまたなんか、氷でも投げるって感じになっちゃうんで、じゃなくて、もう少しその、どうして、その間違いをしてるのか、もしくはもっと間違えてもいいから次の答えが出てくるように導けるのか、導くのか、そういうことを考えていく方がよりやっぱり肯定的に物事を運べるんじゃないかなと思いますね。だから私たちもそういうのを意識していく方がいいのかな、なんてちょっと思って話を聞いてました。はい。まあね、ちょっと難しい話になっちゃいましたけど、まあ今日はそこだけ覚えておいて、見出しなんで、でもサムの見出しなんで、日本の GDP が世界第4位だったっていうことは結構実は大きいことですよっていうことをちょっとだけ皆さんに気にしていただいて、まあちょっとじゃないな、本当は結構私たち一人一人が気にしていく方がいいと思うんですけど、ちょっと思いながらコーナーをお届けさせていただきました。はい、以上今日は納めの見出しのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、時刻は6時36分です。エンディングの時間となりました。はい、あっという間にまたエンディングの時間になってしまいましたけども、今日はちょっと私も刺激をいっぱい受けちゃったんで、いろんな思いを話してしまっておりますけれども、やっぱりね、勉強していくとか学ぶっていう先って何があるかっていうと、点数を取ることだけじゃないんですよね。でやっぱり、まあ大人になってもそうじゃないですか。まあ学んで勉強していく、まあいろんなことを学んで勉強していく人も多いと思うんで、うん、ただやっぱり最終的にはまあ自分が強くなってきますよね。いろんなことを知れば知るだけ、見方が変わってくると、で周りを見る力も変わってくると思うんですよね。勉強していく、まあ学んでいくと、うん、だから見えてないものが見えてくるということはあります。はい、だから目の前のものだけが全てじゃなくて、まあそれを勉強することに、勉強していくこと、学ぶことによっていろんなものが見えるようになってくるっていうね、すごいことだと思うんですよね。でその見えることによって、まあそこからいろんな刺激が入ってきますし、まあ刺激をもらえばもらうほど、やっぱそれに対して、また反射できますし、やっぱ何もなければ、何も打たれなければ何も返せるものはないかもしれないけど、やっぱり刺激を受ければ受けるほどその分返すものも増えると。まあ刺激ですから。はい。だからまあそういうふうにものを考えてね、私もいろんなコンテンツを提供してるので、まあ皆さんもね、ちょっとたまにはそんなふうに考えていただくのも、いいかななんて思います。はい、いやーでもね、玉意識図形の極み、名前もいいですよね。図形の極み、数の極みね、そういうこうコンテンツをちょっと提供して私たちもやり始めてまあまあ経つんですけどね、もともとね、その教材とかもそうなんですけど、愛知県であんまり入ってなくて、そういうのもあって、あと英語で図形学べたりとか、英語で数が学べたりするんですよ。 で、あの日本語版と英語版があって、今さっき言ったようにね、あのインドでやってるからね、そう英語版もあったりするんで、英語で学ぶっていうのができるんですよね。日本の算数英語で学ぶっていうと、あの教科書訳すっていうのがあるんですけど、あの海外の考え方だいぶ違うので、英語の日本の教科書英語で訳してもちょっと違うんですよね。だからまあ訳すだけだとちょっと感覚的には合わないかなって僕は思うんで、確かにそのやり方いろいろあると思うんですけど、まあやっぱ本当に英語で分かって、解けるようなものっていうのは大事かなって思いますね。あとはやっぱりこう物の考え方、なんでこの計算式がこうなのかとか、まあこういうものを解くこうやって考えた方がいいだろうみたいなところのやり方とかはやっぱりやる意味ある教材ですかね、玉井氏がね。はい、まあということで、まああの最後はまあ一応そうは言ってもね、玉式興味もし持たれたら、またアニーグローバルエデュケーションにご連絡いただければと思うんですけど、ちょうど3月もねキャンペーンやってますし、あの3月ちょうど入会金もないし、ゼロだし、あとお月謝も半額で 50% オフなので、でそして今年の教材費もかからないというキャンペーンもちょっとやってますので、あ、もしそういうのちょっとお試ししたいとか入ってみたいなという方がね見えたら、あー、ご連絡いただければと思いますし、まあ他のコンテンツもね今体験多いんですけど、今はちょうど英語が多いかな、英語スクールとインターンションスクールのお問い合わせが結構多くなってきてるんで、そろそろ塾かなっていうことで、まああの受験もね終わりつつあり、まあ新しい学年見えてくるので、そろそろスタートダッシュということで、塾にいろいろ探されてる方もいると思うんですけど、まあ3月なんでね、また新たな出会いもあると思いますし、私たちもいろんなところで出会える時もあるかなと思うんですけど、まあでもイベントしながら人を来てもらって、こう学んでるのを生かしていろいろ話してもらうのっていいですね、やっぱりね。確かって言っちゃいけないけど、今年本当イベント増やしてるんですよね。だからこれから先にまあご興味ある方とかね、いかにグローバルエデュケーションを経験してみたいみたいな方は、結構来年度はね結構本当力を入れていくイベントが多いですね。でも4月もスケートのイベントもありましたし、ちょっとね夏ぐらいにはどっか合宿でも行こうかななんてちょっと思ってたりもしますので、いつもあの遠足だったりツアーだったりね、毎年もりもりたくさんいろいろ企画はしてるし、まあ例年ハロウィンなんかもね皆さんと一緒に楽しんでるんですけど、まあそういうことだけじゃなくて、例えばこうそうですね、今ちょうどこれから始まる中高一貫のこの説明、まあそういうセミナーとかね、そういうもんだったりとか、まあ褒め立つやってますから褒めて伸ばす、まあそういうセミナーだったりとか、まあ皆さんにいろんな学びを提供したり、いろんな刺激を提供していきたいっていうのは思ってますので、まあ、またね、機会あればぜひお会いできればななんて思っておりますが、はい、そうですね。でもまあなんかもうやりたいことがいっぱいありすぎて困っちゃいますね。なんかね、基本的にこう3月って本当にこう新鮮な時期なんですよ。まあ、皆さんもそうかもしれませんが、やっぱ4月スタートじゃないですか。でなんか3月っていうとこっち一応区切りがつくシーズンで、まあいろんなことがまた、まあ一旦区切りにして4月からリスタートかける、まあ、スタートかけるスクールイヤーが始まると。まあスクールイヤーですらね、世界の標準でまあ大体こう4月からスタートなんですけど、実は9月スタートにしようなんて動きもあるぐらいなんで、本当にいろんなことが変わりつつあるね、世の中なんですけれども、まあ根本的なところはね、先ほどから言ったように変わりませんので、まあ私たちはね、思いを持ったまま、一緒に歩き続けたいなっていうふうに思ってますけれども、でも今日ちょっとあれでしょ、なんか刺激を受けてる感じしますでしょ。いつも自分が喋ることが最近多いもんですからね、本当にいろんな方の話を聞ける機会っていうのも、まあ、すごい大事ですよね。やっぱり自分が話すっていうことも大事なんですけど、やはり人の話を聞いたりとか、まあ、もっと言うと、まあ、本を読んだりとかね、話を聞いたりって言うとやっぱり刺激になりますよ、うん、だからやっぱりより私も成長できますし、その成長を皆さんにこう一緒に、分けていけるみたいなところありますからね、またまたどんどんどんどんね刺激をいっぱい吸収して、まあ、アニーグローバルエデュケーションと一緒にですね、頑張っていければななんてちょっと今日思いを新たにして締めたいと思います。 はい、今週も熱血教えて中澤先生をつけありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.